こちらは川内放送局です。この放送局は既存に向けて村民ボランティアが共同して運営するラジオ局です。現在川内村は約700名ほどの既存人口になっております。これを震災前の人口3000名に戻すため、このラジオ局を開局しました。 FM 西東京スマイル FM 局のサテライトラジオ局として機能しております。また災害時には災害放送局として機能します。ただいまより川内村の今を放送します。
皆さんこんにちは。特定非営利活動法人災害支援団体ネットワークで川内の今ディレクターをしています安藤です。川内村 NPO 共同センター川内放送局よりお送りしております。今回はですね、先日行われました福島県は川内村で川内復興祭というのが行われました。この復興祭を振り返ってですね、特定非営利活動法人災害支援団体ネットワークの代表理事松尾道夫様からお話を伺います。松尾さんこんにちは。
こんにちは。
はい、先日川内復興祭が行われたわけですが、こちら、いかがでしたでしょうか。
ちょっと天候がですね優れなくって既存されてる方は多数見えたんですけども、もうちょっと地元の方が集まればよかったかななんて思ってるんですけど、まず音楽、塩野真也さんが参加してもらって音楽だとか、それからプロ野球の OB 選手、それから落合恵子さんにおいでいただいて、成人式を行うとか、さまざまなイベントを行いまして、非常に楽しい3日間であったと思います。今後ともですね、こういうイベントといいますか、地域のお祭りを大事にしていくことによって、コミュニティといいますか絆を深めていければいいんではないかなというふうに思ってまして、我々もですね、協力をしていきたいというふうに思っている次第です。
はい、この復興祭が終わってですね、まだまだ川内村の復興がこれからも続くと思われるんですけど、今後の事業の展開についてはどのようなものをお考えになっておりますか。
はい、まず川内村を復興するということは、住民村民を増やすということが大前提になっているんですね。現在、750名、ほどの方が戻られてますけども、それだけでは経済が回っていかないということなんです。そこでですね、我々外部の人間も含めてですね、ボランティア参加者に対する魅力のある事業、それから地元資源を活用した地元とボランティアとの連携の場、それからファシリテーター育成、学生のインターンシップの受け入れの場ということでですね、地域拠点を整備しようというふうに計画をしています。その地域拠点の一つの事業として、この川内放送局も位置づけております。地域拠点では外部の方が川内村に支援に入りたいと思っても、まず泊まるところからないという状況なんですね。現在いくつかの施設は村の方も作っているんですけども、除染作業員さんの宿泊施設とかそういうものも必要で非常に不足していると。そこで実は先進的な農業実践者である秋元氏からですね、山林を提供していただいて、その山林を開発して、簡単に言うとキャンプ場みたいなものを整備しようと。そうするとそのキャンプ場に、よそから来られた方が泊まって、川内村のためのいろんな事業、例えばこのラジオ放送局でのスタッフをやってもらうとか、映像でですねカメラ担いで、川内村を映してもらって、それを配信していくとか、そのようなものをですねぜひやっていきたいなというふうに思っております。またミミックスラボって言ってるんですけど、こちらは宮城県のですね災害支援にいち早く立ち上がった団体で、 3.11 の時からですね私たちと連携を取っております。そこの責任者が宮城教育大学の村上先生で、 まあ、ケロケロプロジェクトっていうことで、その川内村に芸術家が集まって、芸術活動をやりながら、こういうラジオのスタッフをやりながら、この地域のために情報発信をしていく。そのことによって、その自分たちの芸術の質も上げていき、いけるような、そういうケロケロ村プロジェクトをですね、この第一次整備計画と言ってますけど、その中でぜひ取り入れていきたいなというふうに思っている次第です。またインターネットが非常に進んでおりますので、川内村ちょっと田舎だから嫌だなではなくて、インターネットの環境はきちっと整備するつもりですので、まあ、そういう川内村の新鮮な空気といいますか、これは放射線量は非常に低いですから、思ったより低いですので、まあそういう地域でですね、ぜひボランティアとか、まあ、または企業活動をですねやっていただきたいなとか思ってます。またバイオマスということをちょっと研究しておりまして、まあ米が昨年の段階ではですね、作付けできないだろうし、食べられないだろうっていうようなことがありました。ただ2011年の5月に、先ほど言いました山林を提供していただける、秋元さんのですがですね、米米作を行って、それが収穫されて線量が測られたら問題がないということになって、また今年は30箇所で試験的に米作を行ってます。ただそこが風評被害等を含めると販売できるのかどうかというのは非常に難しいという状況です。そこでそれを燃料作物として考えたらどうだろうということで、バイオマスの施設を実は川内村共同センターに設置してあります。そこをもう少し有効的にですね活用できるように、またそういうことにとか、まあ農業の6次産業化等にですね興味があるボランティアの方には、ぜひこの川内村に来ていただいて、そういう研修とかボランティアでのご協力とか、そういうことをやっていただければいいかなというふうに思ってます。今年度はちょうど秋元さんのところで、戸田の子どもたちが集まりまして、田植え等を行っております。で、まあこの農業もですね、震災前から有機農法ということで、アイガモを使ったアイガモ農法とか、そういうことを先進的に取り組んでいた地域です。今年はアイガモがですね、多数いまして、ちょっと一時期カラスにやられたっていうことありましたけども、そういうことでですね、昔に戻った形の取り組みもしてますから、そこら辺を映像をですね、ぜひカメラなんか回せる方に、ボランティアで参加してもらいたいな。いうふうに思っているところです。また首都圏ではですね、この川内村を PR するアンテナショップを考えております。具体的には世田谷区と埼玉市の北区、それから西東京市で、準備をしておりますので、そちらの方でもですねご協力いただければありがたいと思いますし、現在川内村を PR する、それからボランティアの募集を行うガイドブックを制作中ですので、そのガイドブックができ次第、ボランティアの方にですね参加していただけるよう、こちらも情報発信を進めていきたいなというふうに思ってます。
はい、メディア、アートから農業までですね、いろんな分野を展開されているということで、復興に興味のある方はですね、よかったらお越しください。本日はですね、災害支援団体ネットワーク代表理事の松尾道夫様よりお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。できるまでやればいいさ、もしも迷い見失っても、始めた場所に戻るだけ。時には旅をするがいい、星空見上げ眠れば、夢が夢
連れてくるよ世界は回るメリーゴーラー愛を感じるために人は生まれてきたんだ何を恐れ憎んで未来を傷つけるの気づく You can 君ならできる You can 千の声を合わせ You can 思い叶え